おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月21日、日曜日。一年で一番昼が長い、夏至の日です。一等無人航空機操縦士の視点で、世界のドローン最新ニュースを約5分でお届けします。本日のキーワードは、越境、国境を越える攻撃、国境を越える認証、国境を越える規制。新規の集まりにくい日曜ですが、世界の大きな動きを5本に厳選しました。それでは参りましょう。1本目は、軍事防衛のニュースです。ウクライナのドローンが、国境からおよそ 1900km も奥地にある、ロシア西シベリアのチュメニ製油所を攻撃したと地元当局が発表しました。住民は爆発音と煙を目撃し、製油所の従業員は避難したと伝えられています。前日にはモスクワの製油所も記録的な規模の攻撃を受けたばかりです。公衆でもよく、ドローンの航続距離はどこまでと聞かれます。私たちが扱う民生機の感覚では数キロから十数キロですが、軍用の長距離型は、中継と自立航法を組み合わせることで桁が変わります。その技術は、目視の外まで飛ばす BVLO、目視外飛行と地続きです。だからこそ国内では、機体登録やリモート ID、運航管理の整備が急がれているわけですね。2本目は、空飛ぶ車、EVTOL の話題です。中国、上海のオートフライト社が手掛ける貨物用 EVTOL、V2000CG が、インドネシアの民間航空当局から型式認証を取得しました。型式認証とは、その機体が安全基準を満たすと公式に認められる、いわば機体の合格証です。これは中国製の EVTOL が海外の当局から認証を得た初めての事例とされます。海外の当局が他国の出した認証を互いに認め合う相互承認の枠組みは EVTOL が国境を越えて広がるための肝になります。日本でも型式認証の制度が動き出していますが、普及スピードを最終的に左右するのはこうした国同士の相互承認でしょう。中国勢が認証の輸出で先行し始めた点は地味ですが見逃せません。3本目は海外の規制動向です。アメリカの FCC 連邦通信委員会が一部の海外製トイドローン、つまりおもちゃ向けの小型機を安全保障上のリスク対象リストから外し、再び認証を受けられるようにすると発表しました。アメリカは2025年12月に外国製ドローンと主要部品の新規認証を事実上止めていましたが、そこに狭い例外を設けた形です。ただし対象は限定的で、産業用や軍事に転用される懸念のある機体は引き続き厳しく扱われます。私たちの申請の現場でも、使いたい機体が買えるか、部品が届くかは死活問題です。安全保障と産業振興の間で規制が揺れると、機体選びの見通しが立てづらくなります。他国の規制も供給網という形で回り回って国内のユーザーに効いてくる。決して他人事ではありません。4本目は機体メーカーの動きです。アメリカのスカイディオ社のアダム・ブライ CEO が人気ポッドキャスト番組レコーダに出演し、自立ドローンの開発に倫理的なレッドライン、つまり越えてはいけない一線を引くべきではないと持論を展開しました。監視社会への懸念には応えつつ、自立機の普及は、むしろ地域を安全にすると主張しています。自立化とプライバシーの綱引きは、国内でもこれから必ず論点になります。審査の現場を見ていると、技術よりも先に、社会の納得をどう作るかが、普及の壁になると感じます。賛否は当然ありますが、当事者であるメーカーのトップが正面から議論を仕掛けた意味は、小さくありません。そして5本目、物流のニュースです。中国の美談、メイトゥアンの第4世代配送ドローンが、全土をカバーする運航許可の下で主要都市に64の路線を展開し、配送は累計60万件を超えたと報じられています。半径3キロをおよそ15分、最長で10キロまで飛行できるそうです。中国の空の低い領域を使った低空経済は、2026年に市場規模1兆元を超える見込みです。私が注目したいのは制度の違いです。1社の許可で全国を飛べる中国の、綿のやり方は、 路線ごとに申請を積み上げる日本の点の運用とまさに対照的です。どちらが優れているかではなく、安全と効率のバランスをどこで取るかという設計思想の違いですね。国内のレベル 3.5 やレベル4を考える上で、よく観察しておきたい事例です。以上、本日は5本のニュースをお届けしました。より詳しい内容や出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。番組の概要欄からぜひお立ち寄りください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。